ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、カウンターのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、増田市増田タクシーの藤原正史さんと、同じく増田市妙雲寺住職の本田幸信さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
藤原さんはタクシーで来られたんですか。
今日タクシーで来たんですよつって
あ、乗ってる側、うん、運転する側じゃないですか。
乗ってる側ちょっと頼むわ
タクシー乗ってきたわけでは
ない。タクシー乗ってきたわけじゃないですね。
いつからタクシー業界にいらっしゃるんですか。
いつからですか。14年前ぐらいに増田に戻ってきました。
もともと増田なんですか。
もともと増田出身です。
はい、でもどういう経緯でタクシー業界になったんですか。
私の祖父も含めてタクシー会社を経営してまして、父が5代目なんです。タクシー会社の。
そうなんですね。まあ、
いろんな方がやられてる中で3代目と5代目がうちの祖父父で、で次私の予定で戻ってきました。
ああ
いう予定でというか、まあ、その父の姿を見てて、父はずっとタクシー会社は継ぐなっていう感じで、ずっと長男と私次男なんですけど、はい、には伝えてたんですよ。やっぱタクシーっていうのはどんどん衰退していく、人口が減っていって、でもやっぱ父の姿を見ていると、これは切らすわけにはいかないだろうっていうことをずっと思ってたので、名古屋で働いてましたが、いつかは戻ろうっていう思いで名古屋に出ました。
はい、出る前からも自分がやろうって思って、はい、
そうです。兄が6つ離れてるんですけど、高校の時にはもう就職してまして、もう帰らないというような流れでいましたので、もう高校の時にはいつか戻ろう、父は戻るなってずっと言いますけど、いつかも戻ろうということで決めて名古屋に行きました。
自分はいつか戻ろうって思ったのは
どういうところだったんですか。なんでですか。やっぱり父がちっちゃな頃から働いてる姿を見てて、また私がちっちゃな頃に可愛がってもらってる運転手さんもやっぱりいる中で、楽しい雰囲気だなっていうのをずっと思ってる会社だったので、父の頑張ってる姿も見てましたし、っていう中でやっぱりここは責任感じゃないですけど、なんかそういうものを感じていました。はい、
でも一回は出ようって思ったってことですか。
一回は、出てみたいなっていうのは思ってたのはサッカー部でして、私、J リーグが始まったような年に小学校6年生で、ずっと名古屋のチームのファンで、もう名古屋に行きたいって思っていつか名古屋に住みたいって、もうとにかく住みたい名古屋に行って、あの選手を見たいってとにかく見たいって思ってました僕は。
あ、もうそういう理由で一回名古屋に出るぞ。
名古屋の大学をめちゃめちゃ頑張ってそのスタジアムの近くに住んでました
そういう理由だった
んで、大学も近かったんで、
でそのまま就職もされたんですか。
です、名古屋で就職をしました。要は大学の時も実はずっと戻るな、だから戻るななんですよ。でもまあ社会人としての経験がないから戻ったところで、その自分ももしかしたら親に甘えてっていう中でなってしまうのかなっていうのは嫌だったので、区切りのとこまでは働こうと思ってたんです。
区切り
というと、まあ僕は30ぐらいまでは働こうと思ってて、結果的には29歳で帰ってきて名古屋に10年間いたことになるんですけど、
戻ってこられた時お父さんなんておっしゃったんですか。
最初はやっぱり入れてくれなかったんですよ。
そうなんですか
本当に入れてくれなくて、
うん、
辞めました、戻ります、だけどこっちで就職活動しろというスタイルでして、だから就職活動しました、こっちで。
ああ、そうだったんですね。
はい、しまして、まあ、内定をもらえたところもあって、 で、まあ、そういう話をしていくと、これ戻ってきて2ヶ月ぐらいのところなんですけど、まあ、父もいろいろ考えたんでしょうけど、入ったところでいずれまた辞める形になって、そちらを迷惑をかけることになるのは良くないのかなって多分思ったのも一つ、でその時にちゃんとお前増田についてどう思ってるんだとかっていう話を初めてしたのも一つ、で僕の思いをその時伝えて、ずっとそうやって考えてたとかいう思いを伝えていくと、分かったっていうことで、いろいろ流れを手続きを取ってくれて、まあ、そちらの会社にはお断りをしろ、申し訳ないけどお断りをしろっていうことを言ってくれて、で今に至りますね。
なんか泣きそう。お父さんね、なんかもっとね、もっとさらに先を考えての言葉だったんですよね、きっとね。
そうなんでしょうね。そうなんだろう。
嬉しかったんでしょうね。
あ、そうですかね。わかりませんけど。どうですか。
就職ですぐにね、一遍来たもんね、うちに。
うん、この1ヶ月以内ぐらいのところで、先輩には本当挨拶をしたらコーヒーを奢ってくれて、
マサタクシーさんが来られてご挨拶、なんだろうと思って帰ったら、お前何してんの一体って言って
急に帰ってきましたもんね。
先輩後輩の中なんですか。
先輩後輩の中です、うん、高校時代の、うんうんうん、サッカー部の大先輩です。
そんなに大
学校やめてくださいやめてください。
本田先輩は増田のご出身ですか。
そうです、増田の、もう生まれも育ちも増田です、はい。
どうしてまたお寺に、
まあ、あのそのお寺に、まあ、生まれ育ってて、うん、まあ、僕は長男なんですけど、うん、親から実は逆に継げと言われたことは一回もないんですよ。それこそ、
え、あ、うん、そうなんですか。
あのでお坊さんらしいこともやってないんですよ、うん、変な話。例えばお盆とかでこう一緒にお参り行くよとかって一切なかったので、うんうん、でもなんかこう自分の中でお坊さんになるんだろうっていうのは実は昔からあって、高校受験の時からもうそのお坊さんになるためにここの大学に行くっていうのが自分の中であったので、で高校大学っていうのをずっと進学してきました。
じゃあもう自然の、自分の中では自然の流れで戻ってきて継いでるっていう状態なんですか、うん、
僕の中では確固たる自信があるんですけど、生まれたのがこの島根県益田市だったからだと思ってます。
え、どういうことですか。
あの周りの人があったかいとか、うん、でそのお互いがお互いに支え合っとるというか、うん、お互いに心配しとるというか、うん、だからこの地域が一つの家族みたいな、こうイメージがすごく僕の中であるんですけど、うんうん、そこに生まれ育ったから僕はここで暮らしたいっていうのが自然とあったんだと思います。
へえ、うん、本田さんは何代目になるんですか。
僕が30代目になります。
30代
すごいっすね。
30代
でもそれなんか自然な流れね、でお父さんがやってる姿を見て自分もお坊さんになるんだなって思ってなられたわけじゃないですか。お子さんにも。
そうですね、まあもちろんその歴史のあるところをこうやって守らせてもらってるので、背中を見てついてきてほしいなとは思いますけど、そこをどう伝えられてるのかが自信は正直ないです。だから親父がやっとったような形を同じようにやっていけばいいかなとか、あとまあ近い年代で仲間がいるので、そのみんなでこういろいろとそれこそ楽しいことをたくさんしていって、みんなでやったら楽しいじゃんっていうのをどんどん覚えていってほしいなっていうのはありますかね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、増田市増田タクシーの藤原正史さんと、同じく増田市妙雲寺住職の本田幸信さんのお話、まだまだ続いていますよ。
え、どんな楽しいことしてるんですか。
地域全体を使ったりとか、お寺っていう資源を使ってあのお寺にみんなが集まってくれる、そこで祭りをやったりとか、あのヨガ教室をやったりとか、あの夏休みは小学生集めてその宿題頑張ろう会みたいな、もう夏休み始まったらみんなで集まってみんなで 頑張って宿題をもうさっさと終わらせてしまって、うん、ハッピーな夏休みを過ごしましょうみたいな、ね、
うん、いいですね。ついつい31日にやりがちですもんね。
そうですそうです。
ずっとお寺で過ごす1日ですね。
すごい、それすごいいいですね。めっちゃいい。おね、なんか保護者さんにとってもなんかすごい嬉しい一日ですよね。
間違いなくそうですね。楽ですもんね。
いい、
みんな本田さんのところに行ってくれたら。
本当本当本当本当そうですよね。でもあれでしょ、あのお休みとかないんじゃないですか。
ああそこは正直ないです。月曜日から金曜土曜日っていうのは保育園があるし、うん、土曜日日曜日っていうのはそのお寺の方の仕事があるし、あのプライベート休みを取っててもどうしてもこう突然頼まれることもやっぱりあったりするので、そこはないですけど、まあないなりに慣れてくればだんだんだんだん大丈夫になってくるし、
うん、保育園もされてるんですね。
そうですそうです、はい、昔からやってます。
あ、お寺でずっとされてる保育園も引き継いでずっとされてるんです
か。そうですね、ね、だんだんだんだんこう子供が、まあ、日本全国的に、ね、減っては来てるんですけど、それでもまあ地域の中でそのみんなで、さっき僕が経験してきたような形で地域の中でみんなで子供を育てるっていうところを大事にしたりしながら、うん、今思うと職員助けてもらってやってます。よくあの遠く行くときにはタクシー会社に電話をして。
ありがとうございます。ああそうなんですね。
ありがとうございます。エンジさんを送迎に依頼してくださることがあります。ありがとうございます。
そうなんですね。
地域のおっちゃんたちがあのみかんができたからみかん取り来いやとか、
うん、優しい。
なのでじゃあ遠慮なく
って、じゃああの松作さん呼んで行きますねって言って
で行って、うん、でタクシーの運転手さんも一緒にこうみかんを
持たせて、みかん持って帰ってくるっていう運転手が。
いい、すごいいいですね。
すごいいい。
でもタクシー業界って今よく人手不足が言われてるじゃないですか。
人手不足ですよ。
どうなんですか実情は。
でも、うん、人手不足はもう人手不足なんですよ。これはもう間違いないんですけど、うん、タクシー業界は本当僕がちっちゃな頃から常に人を募集してる業界なんですよ、うん、僕自身は大変な思いもありますけど、うん、昔と別に変わってないんじゃないかなっていう思いもありながら、うん、ただ大変なのは、うん、今本当夜の働く人たちが減っているっていうのが大変です、
うんうんうんうん、なんかちょっと夜も働かなくちゃいけない時間も長くて大変みたいなイメージを持たれがちじゃないですか、うん、
持たれがちですよね、
うん、なんかそういうのをやっぱりでも払拭するためにいろいろされたりもしてる
んですか。そうですね、まあ、払拭するためにタクシー業界ってどうしても働く時間が長いというイメージがあると思うんですけど、まあ、短時間の働き方もありますよとか、パートの運転手さんを募集したりだとか、
パートの運転手さん、
うん、で今、うちがやっているのは職場体験とか、中学校、うん、高校とかの受け入れをしていて、うん、まあ、タクシー業界の中を知ってもらうことによって、うん、なんかあ思ってたのとちょっとイメージ違うなっていう、うんうん、広がりを少しずつ少しずつでも広がっていけば、うん、また変わっていくんじゃないかなっていう思いを持ちながら職場体験の受け入れを今しているところですね、はい、
いいですね。2人とも、ね、なんかの代々受け継いできながらもうそれも大切にしながらお互いのやり方で新しいチャレンジされてる感じですよね。
そうですね、
こう頑張ってる人たちが周りに多いんですよね。僕たちの今増田にいる知り合いとかにはすごくチャレンジャーが多いので、うん、そこはなんか刺激になる、
うん、
あいつもやってるから負けらんないとか、うん、あいつがこの技量っていうかあれがもなんか持ってるから、
うん、
そこを使ったり
頼んでる ね、
うん、
何かできるよねっていう、
みんなで巻き込んで、ね、うん、一つのことやったらいいじゃんって思っちゃいますよね。そうそうそう、思えちゃいますよね、うん、うちもタクシー会社ですけど、うん、演奏会をしてるんですよ。
演奏会ですか。
僕ずっとサッカーの人間なんですけど、うん、音楽とは全然縁のない人生を過ごしてきたんですけど、子供の合唱部の演奏会を見に行って僕はもう涙を流したんですよ。こんな感動的なものがあったのかっていうところで、ただコロナになって、うん、いつも練習を頑張っている子供たちが全く演奏する場がないっていうのを見てて、うん、ちょっと学校の先生に相談して、うちが地域の福祉施設とかをお借りして演奏会開きますので、うん、やっていただけませんかっていうのが始まりだったんですけど、うん、
実際にやったのは介護施設さんとか、うん、お寺でもやりましたし、うんうん、神社でもやりましたし、うん、まあ、いろんなところでちっちゃな演奏会を開いて、うん、街中演奏会って呼んでるんですけど、うん、そこに地域の子どもたち、保護者さん、また地域の住んでるおじいちゃんおばあちゃんたちに見に来ていただいて演奏会をするっていうのを10回3年間でやりました。その時も音楽の知識全くないですから、助けてもらって、地元の後輩に、音楽の専門プロに助けてもらっていろいろいつも協力をしてもらってっていうのをやっています。はい、
それでやりたいって思った時にすぐ声をかけられる、気の置けない人がいる近くにいてくれるっていうのもなんかすごいいい環境ですよね。
そこはすさまじく助かりますよね。
それでどんどん新しいチャレンジをね、マサシさんもされている中で、ご自身のお子さんにもやっぱり帰ってきてほしいなって思います？
それは思いますね、まあ、思いますけど、まあ、別に伝えたりはしないです。僕も本田さんのお父様のように伝えたりはしないですけど、マサシさんに帰ってこいよっていうことは伝えたりはしないですけど、マスダに住んでほしいなっていう思いはありますよね。
あるある。僕も直接は伝えないけど、そのいろんな人との出会いでそれを感じてくれたらいいなっていうのはすごく思いますね。その価値がある場所だもんね、本当
に。それは本当感じます。だから子供もいろんなところに行きたいっても言いますし、自分たちからなんかこういうのがあるけどどうって言ったら、あ、行ってみようかなって子供らも言いますから、悪い思いはしてないんだろうなっていうのは見てて感じますね。はい、
こんなに楽しそうにね喋ってたらそれは楽しくなりますよね。
そのやるものが楽しくないと絶対周りも楽しくないので、
うん、でやるんだったらね自分が楽しい方がいいですもんね。
そう
っていうのはすごく感じながら生きてます。
いいですね。これからなんかこんな風になっていってほしいなとかあります？本田さんは。
そうですね、まあ、まずはやっぱりそのね、みんなが今この暮らしてる場所の素敵さにもっと気づいてほしいなっていうのがあって、益田市には大学生が年間何人かこう入ってきていろいろ活動してるんですけど、その子たちと話してると僕らが気づいてない良さっていうのをすごく伝えてくれる。で、前小学生とその大学生を合わせて、大学生から見た益田市という時に小学生の目がキョトンとしとって、そうなのっていうびっくりした状態だ。結局それは自分たちが住んでるところが当たり前だから、当たり前の素晴らしさに気づいたらもっと益田が好きになると思うんですよ。そしたら帰ってこようとか、紹介しようとか、そういう気にきっとなるんだろうなと思うので、まずその自分の住んでるところの価値に気づいてほしいなっていうのが第一かなと思います。
まあ、今やっぱ出ちゃうとなかなか戻ってきにくい状況じゃないですか。だから今 それこそ益田市がやってる語り場とかっていう取り組みとかは、いろんな大人と子どもたちが一緒に時間を過ごす、また職場体験とかもそうですけど、ああいう時間ってすごく大事なんだろうなって思いながら、かっこいい大人がいるんだな、楽しそうな大人がいるんだなって思ってもらえることが大切なんだろうなっていうのを感じながら過ごしていますね。はい、
何かきっかけ、やっぱり住んでるとわからないことを気づくきっかけがどんな形でもあるといいなって感じですよね。
全然違いますよね。僕はあれ好きなんですよ、5分ぐらい歩いたら海があるところに住んでたりするんですけど、その絵が家族でみんなで歩いて、まあ、水着で歩いていくんですよ、もうめっちゃ好きなんですよ夏になると、
最高ですね。家からもう水着できるんですね。
でも濡れたまんま帰るんですよ。
最高ですね。
最高の車通るんですけど、車の人たちもまあびっくりしてますけど、最高なんですよ、あの時間。
贅沢
でしょ、
次はタクシーで行ってもらって。
タクシーで行きましょうね。
はい、お願いします。
何メーターだな。
デイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。